今週はローマの信徒への手紙第3章21節から31節を改めて、読ませていただきたいと思います。ローマの信徒への手紙第3章の21節から。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐して来られたが、今この時に義を示されたのはご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。では人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか。そうではない、信仰の法則によってです。なぜなら私たちは人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。実に神は唯一だからです。この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない、むしろ律法を確立するのです。以上です。今朗読させていただいたこのロマ書の3章21から31節、これはこの手紙の中のですね、本論の第2部にあたるところだということを、まあ、すでに何度かお話をしました。私たちはこの箇所からもうすでに、3回ですね、3週にわたって学んできておりまして、まあ、大枠のところはもうすでに学び終わったんですが、もうこれから先に進んでもいいところなんですけれども、先に進む前にもう一つだけですね、最後にぜひ皆さんと学んでおきたいというか確認しておきたいところがあるんですね。それを今日見ていきたいますけど、それは29節と30節なんです。もう一度29と30を読んでみたいと思いますが、それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。実に神は唯一だからです。この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。まずはじめに考えたいことは、なぜパウロはここでそれとも神はユダヤ人だけの神でしょうかってね、問いかけたんだろうかってことですね。これは実はその前の節28節でパウロがね、人が義とされるのは信仰の行いによるのではなく、あ、ごめんなさい、律法の行いによるのではなく信仰によるって書いてますよね、うん、このことと関係してるんだろうと思うんですね。もし人が律法の行いによって義とされるんだとしたらですか、もし人が律法の行いによって義とされるんだとしたら、その律法を与えられているユダヤ人しか救われないってことになっちゃいますよね。そうですね、異邦人は律法を与えられてないので、行うこともできないっていう意味でね、救われなくなってしまう、まあ、しかしパウロはそう言ってない、そうは言ってないわけで、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると宣言した。つまり律法が与えられているいないにかかわらずですね、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、人は誰でもイエス・キリストを信じる信仰によって救われるのだということですね。信仰の法則においてはユダヤ人も異邦人も全く区別はないとパウロはここで言っているわけです。だからパウロはこの神はユダヤ人だけの神でしょうかって、まあ、自ら問いかけて、さらにこう答えている。異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもありますって答えているんですね。まあ、このことをまあ確認していると言ったらいいんでしょうかね。そしてその上でパウロはここで一つの大切な真理を宣言しました。それはこの29節の頭の部分、実に神は唯一だからですというこの宣言なんですね。今私は一つの大切な真理ってあえて言ったんですけれども、神は唯一だ、誠の神はただ一人だっていうことは これパウロにとってはもちろんですけれども、この手紙を受け取ったであろうローマの教会の人々にとっても、そしておそらくここにいる皆さんにとってもですね、それはもうよく知っている、当然のように知っていること、あるいは信じていることであると言って間違いないと思うんですね。そうですよね、初めて聞きましたって人は一人もいないと思うんですね。まあ、しかし今日考えたいのは、この当然知っている、あるいは信じているはずのこの大切な真理を、パウロはこの箇所でどういう思いを持って宣言したんだろうかと。そしてさらには私たち自身もこの神は唯一だっていう教えをね、どのように受け止めて信仰の生活を歩んでいるだろうか、そのことをちょっと考えてみたいというふうに思うんですね。これがまあ今日最後に、ね、先に進む前にもう一つ考えておきたいといったそのことなんですけれども、パウロにとって神は唯一であるという教えはもう決して新しい教えではありませんでした。もうカウロが小さい幼い頃から教えられてきたもの、きた教えだったんですね。それは旧約聖書の申命記の第6章4節にこういう言葉があります。皆さんちょっと注意を見ていただいてね、4から9まで書いてありますけど、4節だけ皆さん一緒に読んでみていただけますか。はい、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。はい、この教えはユダヤ人にとってはものすごく有名な教えでして、実はユダヤ人はこの教えをシェマーって呼んでね、大切にしているんですね。シェマーっていうのはヘブライ語で聞けっていう意味の言葉なんです。つまり聞けイスラエルよって、シェマーイスラエルって言うんですね。その頭の部分の言葉をそのままこの教えの題名につけてシェマーと呼んで、まあ大事に大事にユダヤ人たちはもう子供が小さい時から家の中で親が子供たちに教えているという、そういう教えなんですね。なんでユダヤ人はそんなにこの教えを特別に大事にして子供にまで教えるのかっていうと、今の教えの続きを読むと分かるんですね。6節から、今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。皆さんこれ結構しつこいですよね。これだけのことを皆さんするって結構ね大変ですよね。まあ時々クリスチャンの方の家に行くとね、玄関にこうまあこうイエス様の絵なんかが飾ってあったりね、おトイレにも御言葉があったり、私の絵もそうですけど、結構至る所に御言葉があったりもしますけどね。まあこれだと繰り返し繰り返し子供に教え、家に座っている時も道を歩く時もね、寝ている時も起きている時もってね、うるさいなって言われても仕方ないぐらい、でもとにかくこのことをしっかり教えない、 昼も夜もねしっかり教えなさいっていうことですね。おまけに手に結びとかね、額につけて、これユダヤ人は実際にやってる、熱心なユダヤ人はこの御言葉を書いた紙をね、小さな箱に入れて腕につけて、あるいは額につけてね、熱心なユダヤ教徒ってそうやって祈ったりするんですよね。この言葉をそのまま実行している、今でもいるんですよ、そういう人がね。まあ、とにかくこうやってユダヤ人は小さい時からこの教えを子供に暗唱させている。いつでもどんな時でもどんなところでもこの聞けイスラエルという御言葉が繰り返される、まあ、これはイスラエルの人々の信仰告白だと言っていいでしょうね。クリスチャンもね、毎週礼拝で主の祈りとかね、ここでは平和を求める祈りとかありますけど、ああいう祈りを唱えます。あるいは多くの教会で使徒信条っていうのね、礼拝の中でやりますけど、それはせいぜい週に1回ですよね。このシェマは週に1回じゃないです、毎日です。昼も夜もですよね。それほど熱心に教えている、それがこの信仰告白であってですね。そしてこれに続く5節、これも読んでおきましょうかね。5節はこれも有名です、皆さんよくご存知。イエス様が立法の中でどの教えが一番大事ですかって言われた時に答えたあの言葉ですね。5節、これも皆さん一緒に読んでみましょうか。6章5節、はい、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。有名ですよね。神様はただお一人だ、そしてあなたはそのお一人の神を全力を込めて全身全霊で愛すべきである。それがこのシェマーなんですね。 この教えを本当に小さい時からよちよち歩きの頃から物心ついた頃からユダヤ人たちはの親たちはですね、子供たちにもう昼も夜も繰り返し繰り返し忘れないように覚えさせる。これはもう本当にその魂に刻みつけられている教え、それがこのシェマーだということですね。まあ、そういうことを考えると、もうおそらく皆さんももしかしたら思ってるかもしれませんけど、私たち日本人が幼い頃から教えられている、状況とは随分違うんじゃないかと思いますね。親がクリスチャンだっていう場合は別として、ほとんどの日本の家庭では仏壇や神棚がありますからね。子供たちも小さい時から仏壇や神棚にこう手を合わせるっていうことをね、習慣づけられているんじゃないかと思いますね。お正月には神社で初詣、お盆にはお寺に行ってお墓参り、おまけに12月にはクリスマスをお祝いするみたいなね。というかいろんな神々がいて、その神様をその時に応じて拝むというのが日本の文化ですから、そういうことを考えると、そういう日本の中でね、日本の文化の中で誠の神はただお一人だっていうね、この聖書の信仰を持って生きるっていうのはなかなか大変ですし、これはなかなか受け入れられないということも、分からないでもないように思いますよね。ある日本の著名な牧師が本の中にこんなことを書いていました。私は今日日本の教会が先ほど常識と申しましたけれども、この常識と言ってよいほどのただ一人の神への信仰を高らかに明確に言い表しているかどうか時々疑うものであります。ある恐れをどこかで覚えているのではないかと思う。しかもこのことに対する批判というのはいつも聞かされるものであります。クリスチャンがなかなかこの神はお一人だということを堂々と勇気を持ってね、言い表すことのできない雰囲気がこの日本にある。教会の中にもそれを恐れているような雰囲気があるんじゃないだろうかと、この牧師は懸念していらっしゃる。実際この日本の中では神は一人だということに対する批判もね、いろいろ聞こえてくるようなこともあると言ってるんですよね。その一つの例として、この牧師は、これちょっと昔の話になりますけど、中曽根さんが首相だった頃ですね、中曽根さんという人は僕も聞いたことありますけど、首相だった頃もその後もそうですけど、至る所でよくこういう話をしていたんですね。あるテレビ番組の中で彼は得意になって言っていた。それは西洋のキリスト教っていうのは一神教だと。そうですね、これキリスト教そうですけど、一神教はただ一人の神を信じるのであって、それだけ排他的で偏教だって言うんですね。我々日本人はそれに比べて多神教であって、いろんな神がいるわけですね。だからあらゆるものに神を感じ取るのであって、そのために寛容であり、かえってこの時代を、この時代って複雑な世の中ってことですよ、この複雑な時代をよく生きることができるのだと、非常にこう胸を張って、言っている人、言っていた、まだ今でも生きてらっしゃいますけどね、言っていた人ですね。でロボットにさえも命を感じる、機械にさえもね。だからロボットを上手に使えと言ったそうですけども、中瀬さんはそういうことをいろんなところで、書いたり語ったりしていたんですが、ある時はその当時やはりこれ英国で首相をしていた、サッチャー首相って言いましたね、鉄の女って言われましたけど、このサッチャーさんと会った時にもこの話をしたんだそうですね。するとサッチャーさんがその話を聞くと、すかさずこう切り返した。それならば日本のロボットにもスコッチウイスキーを飲ませてやってくださいってね。さすが鉄の女ですよね、切り返すのもうまいなと思いますけれども、中曽根元首相は日本人の多神教的な寛容な心を誇るって言ったんですね。しかしその多神教的で寛容な日本人が、考えてみると70年前までは天皇が神であって、この神こそ誠の神だと言っていたわけです。だから天皇が偉いのかキリストが偉いのかどっちだってね、牧師に向かってもキリストクリスチャンに向かってもそれを問い詰めたんですね。そして多くの牧師が、あるいはクリスチャンたちが、投獄されて拷問を受けて、中には殺される人たちもいました。殉教した人もたくさんいるんですね。一人の牧師が書いていましたが、自分が小学生の頃あの戦争が始まった、その頃自分は教会に、近くの教会に毎週通っていたんだけれど、あの戦争が始まった途端に怖くなって、 教会に行くことができなくなった。小さな子供でさえ恐れるような雰囲気が国中に蔓延してしまったってことですね。これ、まあ、ついと言っていいでしょうね。70年前までは日本もそうだったってことですね。多神教的で寛容だってあの中瀬さんが言った日本人が70年前まではそういうことをしたことがある、こういう経験があるということを私たちは決して忘れてはいけないんだろうと思いますね。一神教であるから偏教で、多神教であるから寛容である、これはもう決して言えないことですね。問題は一神教か多神教かというところにはないと言ってもいいでしょうかね。実はパウロはここで神は唯一だからですって言ってるわけですけど、まあ、一神教ですよね、まさにね、聖書はまさに一神教なんですが、先ほども言いましたがパウロにとってはそれは幼い頃から知っている教えなんですが、ここで改めて神は唯一だからですってパウロが書いた時に何の感動もなく当たり前のようにパウロはこれを書いたのかというと、決してそうではなかったんだろうと思うんです。彼にとってこれは聞き慣れて語り慣れた信仰の言葉であったんですが、でも改めて彼は今ここでね、自分の胸を差し貫くほどの新たな力を持った言葉としてこの言葉をここに書き記したんだろうと思う。というのはかつてのパウロは誠の神はただ一人と言った時に、その神はですね、我々ユダヤ人だけの神だって信じていたんです。そうですね、クリスチャンになる前のパウロは強烈な熱心なユダヤ教徒でした、ユダヤ人はもちろん神は一人だってことを小さい時から聞いて知って信じているわけですよね。でも同時に彼らはこの神は私たちを選んでくださった、私たちを愛してくださった、私たちだけの神だってね、異邦人は選んでないっていうことですね。そうやって自分たちを誇ると同時に異邦人を、軽蔑していった。それがパウロであり、それがユダヤ人であったわけですよ。この神はユダヤ人のものだけど、神は異邦人外国人なんかのものじゃないと、むしろね、異邦人を滅ぼして、特にこの異邦人の国であるローマ帝国を滅ぼして、神のためにユダヤ人の国を再興してくださる、まあそういうことをユダヤ人たちは当時期待していた。パウロも間違いなく期待して生きていたんだろうと思いますね。神は割礼を受けているものだけの神であって、無割礼のものの神でもあるなんては全く考えも及ばない、考えたくもない、そういうことだったに違いない。そうやってパウロは人を裁いたんです。クリスチャンたちが新しい群れを作って異邦人もその群れに加えるようなことをし始めると、もうパウロは激しい憤りを持ってそれに突っかかってね、クリスチャン一人残らずとっ捕まえて殺そうとしたんですよね。いいですか、パウロは殺意に満ちていたんです。唯一の神を信じて生きようとした人々を、クリスチャンたちをね、同じ唯一の神の名を持って殺そうとさえした、それがかつてのパウロだったってことですね。そんなパウロが今このロマ書を書いている。先週はその27節と28節の御言葉から学んだんですけども、パウロはここで信仰の法則において人間の誇りは全部取り除かれたって言ったわけですよね。人間の誇り、プライド、これはもう簡単に傲慢につながって人を簡単に裁くことになる。まさにパウロ自身がそうだった。しかしキリストに出会ったパウロは人間の誇りなどはどこにもない、誇ってはならないのだと宣言するものに変えられたんですね。変えられたんです。皆さん、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと全く関係のない、誰もが救われるただ一つの道があるということをパウロはここでキリストに出会ったことを通して知って、味わって、確信して、このロマ書の中に宣言した。これは以前のパウロにとっては全く考えたこともない、おそらく考えたくもないと思うようなことだったんだろうと思いますね。29節でパウロは異邦人の神でもないのですか、そうです、異邦人の神でもありますと、これいわば自問自答してるんですけども、パウロは自分の言ったことをおそらくこう自分で確かめながらね、確かに異邦人の神でもあるとこう深くうなずきながら、自分はどんなに大きく変わったか、自分がどんなに大きく変えられてしまったかということをおそらく深く身にしみてですね、確かめていたに違いないというふうに思いますね。パウロは変えられたんですね。 まことの神はただ一人。以前はそれは、これは私たちユダヤ人だけど神だと言って誇っていたんですが、いやそうじゃないのだ。まことの神はただ一人。それは自分一人の、自分たちだけの神様だということではなくして、そういう意味では自分たちの特権だということを意味するんじゃなくしてですね、むしろ逆に、あの人にとっても神であり、この人にとっても神だということを意味する。まあ、知っている私たちにとってはもう当たり前のように聞こえますが、パウロにとってはこれ、世界観が逆転してしまったようなものなんですよね。そういう変化を、そういう逆転をパウロはここで体験し宣言している。それはどこから起こったか。イエス・キリストが来てくださることによって、この誠の唯一の神が例外なしに全ての人の神になってくださったということですよね。あの人には別の神がいるし、この人には別の神がいるから放っておけ、滅びに任せろということじゃないですね。そうじゃなくて、誰にとってもこの方は恵みの神であって、そしてこの唯一の恵みによって人は救われる。裏を返せば、この一つの恵みによってしか人は救われないのだということをパウロはここで知って、本当に確信して喜びにあふれていた。全ての人をそうやって新しい目で見直すことができたということです。信仰によって認めるべき真理というのはそういうことですね。皆さん、信仰を持つってことは新しい見方が始まるんです。人に対しても今までと全然違った見方が始まってくる。自分に対してもそうですね。全ての人に対しても今までとは全然違った見方を私たちがするものと変えられていくということですね。そしてその時、パウロの中でもはっきりと人を差別する思い、裁く思い、侮辱する思い、批判する思い、自分と他人を比較してね、比較する、区別するような、そういう思いからパウロは初めて自由にされた。その自由の喜びを持ってこの手紙を書いていると言って間違いないんだろうと思います。繰り返して言いますが、唯一神だから偏教、多神教だから寛容などということはありません。もちろん逆も真でね、唯一神なら寛容で多神教なら偏教ということでももちろんない。問題はそこにはないってことですね。大事なことは何か、皆さん、大事なことは何か、それはキリストイエスにつながっているかどうかってことなんです。キリストを信じる信仰によって作り変えられているかどうかってことです。キリストを信じることによって人の誇りが取り除けられたって、こういうことを本当に体験しているかどうか。そうでもないから人間は偏狭な考えや傲慢な誇りにすぐに陥ってしまう危険性があるってことですね。多神教であろうが一神教であろうがですね。もちろんそれは、あえてこれも言っときますけど、キリスト教だから大丈夫、クリスチャンだから大丈夫と軽々に言うことはできません。なんだろうと思ってるかもしれませんが、キリスト教の歴史を見ればわかるように、クリスチャンと呼ばれる人々が偏狭な差別や迫害を行ったり、時には戦争を起こすようなことも歴史の中で起こってきたんですよね。本当に悲しいことであり、悔い改めなければならないことですが、現実にはそういうことは起こる。いや、歴史など大きなことを言う前に自分自身を見ても、クリスチャンであっても人を裁いたりね、けなしたりありますよね。じゃあクリスチャンじゃないのか、そういう問題ではちょっとないんですが、でも私たちもキリストから離れてしまえば簡単に人を裁く、人間の誇りに陥るということが残念ながらあり得るということですね。大切なのはキリストに本当につながっているか、その瞬間キリストに従っているかということなんです。そうでなければ私たちも簡単に偏狭さに陥ってすぐに人を裁いたり、自分を誇って傲慢になってしまう、あるいはただ一人の神を確信し誇りとするよりもですね、人を恐れて結局自分だけの狭い信仰で終わってしまう、そういう危険があるということですね。そのことを私たちは今日心に留めたいと思う。私たちは誠の神はただ一人であるという真理を確信を持って喜びを持って言い表す勇気を持ちたいと思います。イエス・キリストを信じる信仰によって人の誇りを取り除けられて作り変えられたものとしてですね、人を裁く思いではなくして、人と共に手を携えて生きる思いに満たされて歩むものでありたいと思いますね。 あの人もこの人もただ一人の神の恵みによって生かされるようにと願い祈り、愛するものでありたい、愛する群れでありたい、このただ一人の神の愛の中に立ち続け、神の愛と恵みを明かし続けることが私たちの喜びとなり、あるいは生きがいとなることができるように、そのことを切に主の御前に求めていきたいと思います。お祈りをいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエス・キリスト様の御名により祝福します。アメン。